Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。今日は中国でつい先日話題になったある現象についての記事をご紹介したいと思います。タイトルは、点滴を受けながら宿題をする子供、病気なのは一体誰？という記事です。以下少々長いんですけれども、お付き合いいただければと思います。冬の初めから猛威を振るっているウイルスによって、学校から病院へ行く子どもたちが後を絶たない。驚いたことに、病院は治療の場であるはずなのに、子どもたちが点滴を受けながら宿題をする勉強部屋になっている。最近、病院では診察に訪れる子どもたちのために、特別に宿題をするための専用スペースを小児科の診療エリアに設置し、点滴をしながら宿題ができるように机と椅子を用意したという。ネットユーザーは信じられないと指摘し、あまりにもひどい。点滴を受けているのに休息が取れないなんて。あるいは、そうした疑問の声に保護者は力なくこう答える。学校の授業進度が非常に早い。できなかった宿題は遅かれ早かれやらなくてはならない。中には正当化する人もいる。とにかくすることがないんだから、ゲームをするよりも宿題をした方がいい。こうした激論に直面して、北京市教育委員会は公の場に出てこう言いました。学校は学生が病気の間は宿題を強制的にさせないようにし、また子どもたちが病気の間、宿題をすることは進めない。びっしりと吊り下がった点滴のボトル。優しい配慮から勉強机を設置した病院、顔をしかめる両親、協力的な子どもたち。このような光景は確かに少し残酷である。しかし、このような光景を通して不摂生がもたらす不安を嘆いたり、子どもの苦しみに同情したりするだけでなく、他に何を見るべきだろうか。親にできることは他にあるだろうか。病気で宿題をしなければならない子どもに対して、多くの人は親があまりにも残酷だと考えるが、親の方からすればそんなことを言われるのは心外だと思う。子どもたちは特に具合が悪そうなわけでもなく、とにかく話したり笑ったり、あるいは動き回ったりさえできる。とにかく暇を持て余しているのだから、それだったら宿題をやった方がいいのだ。実際、私たち自身も重い風邪をひいた経験がある。鼻が詰まって呼吸が苦しく、咳が止まらない。だるくて眠い。痛くて死にそうとまではいかないが、辛いことは辛い。このような時に頭を働かせる作業のために気持ちを奮い立たせて、さあやろうという意志がたとえあったとしても、 効果は決して期待できるものではないだろう。多くのネットユーザーが自分の子供時代を思い出すのも無理はない。かつてちょっとした病気に憧れた。病気になれば正々堂々と学校を休み、宿題もする必要がないからだ。ところが今の親たちは、むしろこうした子供たちの願望を鼻で笑い、不可解な心配すらしている。何かちょっとしたことで勉強したくないなんて、そんなことを許されるの？と。しかし、問題は子供が病気で勉強したくないというのを単に怠け者としてしまうことだ。実際には、この背後にはある重要な、しかし、しばしば見過ごされている心理的な訴えの反映がある。それは、決められた行動リズムから自分を解放し、時間の束縛からたとえわずかな時間でも自らの手にすることで、体と心を再起動するということなのだ。すでに学校に通っている子どもたちは、多かれ少なかれ、大人の世界の仕組みを理解し始めている。学ぶことの意味を理解しているかどうかは別として、少なくとも自らが背負わされた任務を遂行するために、親や教師と協力しようとする。しかし、子供は本来、任務に閉じ込められるものではなく、自由に遊びたいものである。体と心の統合という観点からすれば、病気それ自体も体からのシグナルなのだ。したがって、もし私たちが子供たちの内なるニーズを察知し、具合が悪い時には一休みできるようにし、肉体的な具合が悪い時には心理的な満足を得られるようにすれば、子供たちの治癒を助けるだけでなく、その後のキャッチアップにも役立つだろう。というのも、子供たちにとって十分かつ前向きな精神的エネルギーは、学校での重労働に対処するための根本的な保障となるからである。病院に行って疲れ切った患者や慌ただしい医者を見たり、消毒液の匂いを嗅いだりすると、なんとなく緊張してしまうという経験を持ったことがある人は多いだろう。これは特に比較的閉ざされた空間では、私たちの行動や感情がどこか伝染するからである。同じように、本来は具合が悪いときは安静にしていてほしいのに、周りの子供たちがパズルに夢中になっているのを見たりすると、どうしても波長を合わせたいと思ってしまい、そうしないとそわそわしてしまう親が多い。流れに身を任せることは余計な不安をもたらし、学習時間を作らないと進度についていけない、進度についていけないと成績が悪くなる、成績が悪いといい大学に入れない。このように、いわゆる未来を予見していると勘違いしてしまう。しかし、よくよく考えてみると、本当にそうだろうか。このような将来への不安は、実際には周囲の環境に影響されたものであり、私たちの本当の観察力、分析力、判断力、認識力から来るものではないのではないか。この問いに答えるためには、意識的に気づきを動員し、強化する必要がある。アウェアネス、気づきとは、自分自身のニーズに対する深い認識を深め、鋭い意図を持って物事を観察し、知覚する能力のことである。病院で病と学ぶ子どもたちの雰囲気に飲まれ、我が子に何かをさせたくなったとき、私たちは少し深呼吸をして、何かをさせたいという熱意をクールダウンさせ、自問してみるのもいいかもしれない。なぜ病気の子どもに宿題をさせたいのか、それは私の安心のためなのか、それとも本当に必要なことなのか。もしあなたの子供が点滴を退屈に感じ、宿題をして時間を潰したがっているのなら、親であるあなたは罪悪感を感じる必要はない。一方、あなたの子供が病気の後に横になって休みたがっているだけなら放っておいた方がいいし、この小さな特権のために 子供を休ませてあげた方がいい。子供がただ病気の後に横になって休みたがっているのだけなら、いるだけなら、そうさせてあげた方がいい。そうすれば、子供はこのちょっとした特権のために親の寛容さを感じ、ちょっとした喜びを得ることができる。最も重要なことは、子供の本当の欲求を見ること。子供の内なる欲求を見ることである。子供が病気になった時だけでなく、親子のコミュニケーションや一緒に過ごす時間にもこのような気づきができれば、よりオープンでリラックスした生活を送ることができる。以上、かなり長い文でしたけれども、ほぼ全文をご紹介しました。いかがでしょうか。毎日日本の報道が流す、いわゆる中国のびっくりニュースで紹介される中国人とは異なった中国人が見えてきませんでしょうか。私が言っている中国人というのは、病気で病院に行った子どもたちが点滴を受けながら宿題をすることに対して疑問を投げかける、極めて常識的で私たちとほとんど同じような考え方をする隣人、中国人のことです。つまり作者です。私は毎日中国で起こる私たちの常識では考えられないような中国の事件、あるいは事象、出来事を SNS で読む一方、そうした常識では考えられない事件、事象、出来事の背景にある問題を冷静、賢明、あるいは客観的に、また時にはユーモアを交え、また時にはある程度自虐的な態度で分析しようとする中国人の強靭な精神をも目にするんです。もちろんそうした記事は多いとは言いません。圧倒的少数です。しかも多少なりとも政治的な発言が入っているとすぐに削除されてしまいます。それでも今日ご紹介したような文章のように私たち同じように考えができるという、そういう中国人がいるということ、もしかしたら当たり前かもしれません。でも、中国にいてですね、たくさんの中国人、あるいは中国の出来事を見ていると、こういった記事は圧倒的少数に見えてしまうんです。ただ、それでも私たちと話ができる人間がいるという、そういう事実は私を勇気づけてくれます。今回は以上です。お聞きいただきありがとうございました。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。 Radio キャムネット。